おはようございます。
おはようございます。
八王子大学の学長です。
お立ちのです。
村です。
はい、ということでね、まあこの前、村さんが最新作見てきたっていうことですね。
なんだっけ、コナンね。
コナンのね、そうそうそう、閃光のハサウェイだっけ。
うん、閃光のハサウェイ、
脱天使。
あ、ハイウェイの脱天使だ、うん、ね、見てきたっていうので、まあ、ラジオも一歩撮りましたけど、ちょっとコナン映画、まあ、歴代コナン映画いろいろあったからさ、まあ、ちょっと語る。
うちはあれだね、ジョジョ大学なのに、ちょくちょくクレヨンしんちゃんとコナンの映画について
やる。国民的、
数字持ってるから
行事ですから。
あんまりでもドラえもんについてはやんないよな。
ドラえもんは、ね、うん、卒業しちゃったね、ちょっとね。
ドラえもん映画って毎年やってんの？まだ
やってるよ。
やってるよ。
やってんだ。へえ。
だって今年あるでしょ、海底祈願城のリメイクでしょ。
あ、でもリメイクがね、多いからね、ドラえもんさ。
そうだから、そう、3本に1本ぐらいリメイク挟んでくるから。
はいはいはい、
うん、まあ、失敗はないからな。
新作ってね、
うん、で今回はコナン、
うん、だってもたちのがなんか見てないのが結構あるっていうのが判明したんだよね、結局。
そう、なんか2人の話にちょいちょいついていけなくて、うん、あれ俺結構見てるつもりだったけど見てなかったんだなっていうことが。
しかも割と初期の名作と言われてる、
うん、そうね、
やつを見てなかったからびっくりした。ベイカーストリートだってこの間まで見てなかった。
ベイカーストリートの亡霊
初見だったんでしょ、
う
ん、
そうだから2人がさ、ベイカーストリートはいいよ、見た方がいいよって言うから見たんだよ。
あ、俺はそこまで言ってないけど、まあ、村さんベスト1まであるっていうぐらいでしょ、うん、
いやいや最近てか年々急上昇。
ああ、
なるほどね、再評価みたいな感じでね、どんどん
再評価。
だから俺はだから世紀末の魔術師とか14番目のターゲットとか、うん、あと、うん、なんだ、あの爆発するやつとか、
時計仕掛けの摩天楼ね、
うん、それ、
うん、最初の3本なんそれ。
そうだ、
あ、これ最初の3本、
最初の 3つなんですよ。時計仕掛け、14番目、世紀末、
4番目、そうだね、
うん、VS アクション仮面、ブリブリザイモンの秘宝を
違うハイグレ魔王だしね。 VS アクション仮面どっち目線で話してるか分かんない。クレヨンしんちゃんっていうところの、まあ、そうヘンダーランドまでと一緒です、
最初の3個か。あ、なるほどなるほど。で意外とその最初本当に最初のやつしか見てなくて、その後結構見てなかったっぽくて、ベイカーストリートの亡霊も見てなかったから、まあ、見たんですよ、見ました、まあ、
ベイカーストリートが4番目なんだよね、だから、
うん、あ、4番目、
セルが最後の
はい、あ、そうなんだ、早く、うん、
まあ、ベーカーストリートはね、なんかやっぱ特別だよね、うん、なんか浮いてるよね、いろいろ設定とかがさ、
ね、うん、そうだね、現代日本ではないし
仮想世界の19世紀末ロンドンでゲーム参加者全員の命運を握るコナンたちが迷宮入りの事件を追う犯罪ミステリー。ミステリーなんだよ、
うん、役中急に饒舌になってびっくりしたけど、なんか読んで
る、読んでます。
いや初期はミステリーしてますよ、ちゃんと言うてもまだ。
いやまあね、まあ初期はそっか、
まるで今はしてないみたいな。
まあ、アクション寄りだからね、どっちかっていうとね。
児玉監督時代してますまだ、
うん
うん、あ、それで言うと俺あのあれの予告を見て、あ、コナン終わったなってちょっと絶望した感あるな。なんかあのカズハがマリをつく話。
あ、それ次はクロスロードね、
うん、迷宮のクロスロードね、
迷宮のクロスロードだっけ、うん、あのなんか、
う
ん、
大立ち回りがあるやつでしょ最後、
うん、そうそうそう、あれ予告編、予告しか見てないの、本編見てないんだけど、うん、
見てないの
予告で、なんか、うん、そう、あのショッカーみたいなやつがいっぱい出てきて、それを
なんかライダーみたいな、
うん、そう、ヘイジが剣道、心が背負い投げとかみんな各々の武術で倒していって、最後コナンが矢を、壁に刺さった矢を階段みたいにトントントンって登ってボールを蹴ってみたいな、これはコナンなのかっていうキャラクターショックを受けて、そっから見てないね、コナンは。
まあ、映画あれはだいぶアクションでもね、あれはまだミステリーしてますよ、しかもちゃんと歴史ミステリーとか、
あ、してるんだ、うん、
の謎。
うちのかみさんはこれが一番好きっていうのはクロスロードが一番好き。
あ、逆に、あ、
そうだね、女子人気めちゃくちゃ高いですよこれ。
なんでなんで、
平治が、平治とカズハのあれかな、
あ、初恋の話っつうかね、
平治がさ初恋の女がいるんだよ、
はいはい、
なんか地方のね、なんか雑誌かなんかで大々的にね、なんか、
うん、
初恋の子がを見た時に拾った大事なこの 弾なんですみたいな、拾ったんですその時にみたいなこと言ってさ、うんうんうん、探してるんですみたいなこと言ってんのよ、
うんうんうん、で
その石ころを大事にしまってたまに眺めてんのよ、それをさ、うんうん、カズハちゃんがねまたそれ見てんのみたいな、
うんうん、
大事なもんなんでしょう、大事にしときなさいなみたいな、あんまり出さん方がいいよみたいなこと言うのよ、うんうん、あのカズハちゃんが、あの嫉妬深いカズハちゃんがさ、
うんうん、
それがいいよねなんか分かるかなって感じ、
結局最終的にその初恋の女誰だったんだろうなって、実はカズハだったってことじゃないの、
う
ん、
まあそうだよ、
まあ実はでもないけど、うん、その予告をそれこそ見た段階でもう100人中100人が分かってた
ことではあるんだけど、なんで本人が気づかないのっていうことなんだよね
でカズハは自覚があるの？
ないの、
それないの、みんな知らないんだ、
みんな知らない、ほとんどの本人たちだけが全然分かってない、
なるほどなるほど、まあでも予告見るまでもなく今そのあらすじ聞いただけで俺も分かったしな
あれそこはミステリーじゃないですよ、
ね、そこじゃないからそのミステリーを解く話じゃないからね、
違うの、
そうそう、それはまあ弁慶と牛若丸の話ですから、クロスロードは、
うん、あそうなんだ、
あそうだね、
まあ、綾小路警部とかも出るからな、
ああ出たね、うん、リスの
人、リスを連れてる、
ああ、まつげの人だ、
まつ、う
ん、まつげ、
まつげ、うん、分かんない、あれ釣り目の人だっけ、
綾小路、綾小路警部じゃないの、
綾小路警部、うん、あんままつげのイメージないけど、
うん、ああちょっと違う顔を想像してるかもしれない
ね、あとこれはね、まあ、超重要なことがあるの、はい、映画は
何ですか、
工藤新一が出るっていう、
ああ、
そうだそうだそうなんだよ、
そうなの、
迷宮のクロスロードは
初登場ですよ、
え、そうなんだ、
なんなら、まあ、オープニングにしかいなかった、
そうね、うん、が工藤新一が出てくるし、
うんうん、
そう服部平次に化けてるし、もう意味不明なんだけど、
ね、服部は結構化けるからね、新一に、
そう、
あ確かに、なんか
逆だけど、
逆なんだ、そう、
はいはいはい、へえ、なんか俺覚えてるよ、原作ではちょうど10巻で新一が登場するんだよ、
うん、俺その間
だけ見てた、見開きでね、
階段から落ちて、
確かの外交官殺人事件の時だね、
あの将棋の盤のどうやって鍵を二重ポケットの中に入れたんだあの事件ね、
将棋の盤は関
係ないけど、将棋の盤は別の話、
別の話だけど、
そうそう、違う違う、将棋なんかテグスを使って、
うん、
あの指輪で、うん、将棋とは違うでしょ、
それ将棋じゃない、
将棋じゃん、いやで将棋盤を使うじゃん、あれだよ、テグスをたどって、平時の推理ではテグスを引っ張って鍵をドアの隙間から入れて、
うん、
その時に、うん、
ポケに入れるってやつでしょ、
チェス、チェスのチェスを裏返しにして、これで
ちょっと待って待って、めちゃくちゃめっちゃ待ってる
よ、全然違う、それチェスを裏返しにして、
それはチェスは広田雅美の事件だ、
留守番電話の話だから、それそう、
え違う、え違う違う、
それもテグスだけど違うんだよ、
広田雅美はあれでしょ、爪に蝶々のマーク書く人でしょ、
違うよ
それ、
あの布団で隠して
布団で隠して、
宅配の
そうそうそう、
ピャンって開けて、
ドア開けるとあのテグスと、テグスと釘がビャンってなって、
テグスなと、テグス
植木鉢が割れるやつ、
植木鉢、うん、まあ、
だからそう、服部初登場の回だよね、
ちょっと待って、うん、いや俺合ってる、あ
初登場じゃないか、2回目か、
いや初登場の回だよ、
外
交官殺害事件は、そう服部が出てきて、うん、パイカル持ってきて、そう風っぽいあのコナン君に飲ませて、で外交官がね、うん、あの殺されたって、殺されるっていうか、なんかねあれだっつって、でじいさんに罪をそう着せるっていう話ですよ、
うん、
そうじゃあわしがやったんじゃってボケ老人が言い始めるっていう謎の
あったあったあった
謎事件、そうそれですよ、そう本当はだから目の前で殺してたっていうね、恐ろしい事件、
早山沢殺人ってやつだね、密室かと思わせて密室を解いた時に殺すという、
そう、
うんうん、
っていう話だからちょっと違うんだけど、
そっか、ちょっとごっちゃになったわ俺、どうして鍵があの本の下にあるんだっていう別の事件だな、それは、う
ん、あれでしょ、灰原さん初登場の回じゃない、それ確か、
そうだっけ、
灰原のお姉ちゃんが名乗ってた広田雅美っていう偽名はなんかある大学教授から取ってる、
う
ん、その大学教授の家に行ったら、
うんうんうん、
まあ、で、あのテープレコーダーを使って鍵をノートの下に入れると、
うん、そうそうそう、灰原さんそれ、
うん、そうそう、
でもチェスが残ってしまうだろうっつって裏返し、うん、ポーンをね裏返しの口に
あ、そうそうそう、ポン裏返しにして、そうそうそうそう。俺あれだよ、うん、その平次の初登場の回のトリック好きだわ、うん、あのね、平次の推理がもうドンピシャで、うんね、ポケットに入った入ったってみんなで大盛り上がりしてるのに、
うん、違うな、うちポケット、
そうそうそう、実際には二重ポケットに入ってるからおかしい、
ポケットとか、コインポケットと呼ばれる、
本人が太りすぎてて入らないっていう、そうそうそうそう、まさかのねトリックというかあった、落とし穴が、
そう、実際にはその第一発見者の人が駆け寄った時には実はまだ生きてて、うん、駆け寄った時に即効性の毒で殺してたっていうね、
うん、ほんまかいな、あのキーホルダーにね仕組んだ
鍵のね、キーホルダーに仕込んでた、
うん、でその殺す時にうっっていう最後の声が聞こえないように、うん、あーったーって
言いながら、違う違う違う、レコードを爆音でかけてたんだよ、
あ
なたーとは言ってないです力技すぎるだろそれはまあまあまあまあ、そうね、そういう平次とのやっぱ因縁というか、平次がちゃんと出てきたのはでもクロスロードだな、
そうだね、一応世紀末でチラッとね序盤出てくるけ、
あそうね、うん、世紀末でも一応序盤出てる、本筋の前に
本格的にこれですよね、